花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は東京都武蔵野市にございます司法書士法人アズバーズの哲先生に来ていただいております。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
すみません、何本も動画撮らせていただいてるんですけれども、その中でですね、遺言の話とか、法定相続人の話とか遺産相続について話をさせていただいてるんですけれども、一番最初の方でちょっと気になったワードが出ていた実質証書遺言について、ちょっとお聞きしたいなってとこなんですが、実質証書遺言の注意点であったりとか、その遺言書の書き方ですね、そういったところについてですね、先生の方からちょっとご解説いただきたいなと思うんですけど、よろしいですか。
はい。実質証書遺言っていうのは、その字のごとくですね、実質で遺言を全部書くっていうところになります。なので、まず、要件としては、すべて実質、自分の字で書くっていうのが要件になってきますので、よくあるのがですね、途中の、日付だけスタンプをしたりとか、自分の最後の署名欄とかスタンプとかですね、ゴム板とかだとダメになってしまいます。あともう一つ、二つ要件があるんですが、書いた日にちですね。日付は必要になってますので、その日、例えば、自分の誕生日とかに書いたとよくいるんですけど、誕生日とか結婚式とかに書く方いるんですけど、令和3年の結婚記念日とか、令和3年の誕生日って書くと、無効になってしまいます。はい。これ結構、奥さんとかにあげる場合に、やっぱりロマンチックなんですよね。結婚記念日に書いたよっていうことで書いてるんですけど、結構残念な結果になってしまうので、はい。どっかにね、今日は結婚記念日だよみたいなこと書いてはいいんですけど、はい、日付がそれだけだと、特定できないので、
そうですね、あれですよね、遺言書いてなかったことになっちゃうんですよね、そうすると。
そうですね、そこのところがなかったっていうか、そうですね、使えないので、あと必要なのが、捺印ですね。名前の最後に印鑑を。これ、実印でなくてもいいんですけど、はい、一応、我々相談を受けたときは、3本版でもいいですけどって話するんですが、後々のことを考えると、一応、後日印をして、印鑑証明書、一緒に中に入れておいていただけると、一応、お父さん、お母さんがちゃんと書いたんだなっていうことで、分かりますので、もし、印鑑を押す場合は、必要ではないけど、後日印をしていただければと思います。
やっぱり東京都武蔵野市の方とかでも実質証書遺言の相談に来られる方とか結構やっぱいるんですか？
そうですね。今やはり一時期のやっぱ就活とかでですね、遺言の相談っていうのは多いので、で中でやっぱり、前回お話ししたような公正証書もあるんですが、費用がね、やっぱりかかってしまうので、その辺の費用かからないと手軽に書きたいなっていう時には実質証書遺言の方をお勧めしてます。
そういうことですね。ただ、本当に怖いですね。いろんなルールだったりとか落とし穴があって、せっかくの気持ちで書いたのに何も起きなくて、ちょっと前の話でありましたけど、法定相続人の時とかに、遺言がないと、兄弟が出てきちゃうとかね、そういったことなんて本当に悲惨な、
そうですね。
すごい残念な誤解になっちゃうと思いますので、ありがとうございます。先生、今日は実質証書遺言の書き方についてお話を伺いました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。